渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、ご無沙汰しております。渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。5月に入りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。まあね、連休というよりは3連休と4連休が、まあ、短いスパンで訪れているという感じの5月でございます。大型連休という感じではないのかもしれませんが、それでもお休みありがたいですよね。まあ本当にね、行きや帰りの車や電車、そういったところで聞いてくださる方もたくさん、いらっしゃるかと思います。この渋谷落語のポッドキャスト、新しいリスナーの方からですね、メールが2通届いたら配信することになっております。すべてのメールの宛先は shiburaku@gmail.com、shiburaku@gmail.com です。ぜひ皆さんの感想のメールお待ちしております。まあ普段ね、どんなこう形で聞いてるのかとか、どういうタイミングで聞いてるのか、そういったことだけでも構いませんのでね、ぜひメールいただければと思います。5月は10日から5日間連続でございます。平日は6時から7時の回、そして8時から10時、土日は2時から4時の回と5時から7時の回です。それぞれ特別公演、土曜日はおしゃべりドクターの会が夜8時から、日曜日は早起き落語が朝11時からございます。ぜひ皆さんもね、もうどんなタイミングでも構いませんので、この渋谷落語、足を運んでいただければと思います。それでは早速、今日もメールからいきましょう。今日はですね、いつもありがとうございますということでメールいただきました。ありがとうございます。仕事、家事、育児の合間にポッドキャストを聞かせていただいております。うわー大変。子供が3人いて共働きであり、お金も時間もなく、とてもとても現地に行くことはないだろうと諦めていました。しかしひょんなことから東京に出張が決まり、渋谷落語とタイミングも合い、しかも私が気になっていた青森さんの会に参加することができました。うわ嬉しいね。初めての落語鑑賞、4人とも話に引き込まれてしまい、本当に司会が落語家さんにズームしていき、ポッドキャストで聞くのとは全く別の体験でした。それにしても一人の人が話しているだけで全く別のキャラクターたちが現れていくのには驚きました。青森さんももちろん堪能しましたが、それ以上に落語自体の真髄に触れることができた気がします。いつか子育てが終わったら妻と東京に出てきて、バイトでもしながら落語に通うような生活がしたい、そんな夢を見ました。ということでありがとうございます。ちょっとお名前がないんですけれどもね、感動いたしました。いや仕事、家事、育児、本当に合間の時間ないですよね。まあね、落語を本当に堪能していただいたということなんですけれども、仕事でね来て落語を楽しんでる合間にもパートナーの方がね、育児やってくれて、ワンオペで気が気じゃなかったんじゃないかなと思いますけれども、まあでもこういった仕事の合間にフラッと訪れることができるというのも寄席の良さだと思います。まあ、渋谷落語じゃなくてもね、東京には新宿、池袋、浅草、上野、いろんなところに寄席がございます。本当にね、寄席って、渋谷落語じゃなくてね、寄席っていうのはどのタイミングで入ってどのタイミングで出ても構わない。だいたいね、1時間半から2時間ワンセットで、満足いただけるようなメンバーがね揃ってますんで、途中色物もいますしね、ぜひ東京来た際にはというふうに思いますけれども、こうやってね渋谷落語が頭の片隅にあったということだけでも大変ありがたいですし、励みになります。ありがとうございます。さあそして今日はこんなメールもいただいたので、皆さんお待ちかねの三遊亭青森さんの枕を、お届けしたいと思いますけれども、ちょっと前なんですけれども、今年明けて1月の渋谷落語の青森さんの講座から、落語ではなくてね枕なんですけれども、本当にね、なんかこんなお話ししてくださる人いるんだなという、結構ね今の30代でも青森さんもねまだ30ちょいなんで、こんな話知らないでしょっていうような、枕なんですけれども、とっても面白かったんで、ぜひ皆さんにお裾分けということでございます。 まあね、青森さん今本当に他の人がなかなかやらない古典落語でありますとか、あるいは他の方がやっていてもこういう解釈なかったわっていうシリアスな古典、一方でやはり三遊亭白鳥門下ということでね、新作落語、本当にね触れ幅がすごいんですけれども、こういった落語家さんが出てきておりますし、ちょっとねこの二つ目さんの落語、まあ独演会っていうんじゃなくて30分というね時間の中でどう組み立てるのかっていうところも、ちょっと、まあ、見どころなんですよね。このね今青森落語を聞けるのは渋谷落語だけだと思います。ですのでぜひ皆さんね、5月も三遊亭青森さん出ます。毎月今渋谷落語出ていただいておりますので、ぜひお時間送り合わせの上、足を運んでいただければなと思います。青森さん5月の11日土曜日5時から7時の回、春風一等、橘屋文蔵、柳屋小林、そして鳥が三遊亭青森さんというすごいメンバーです。ぜひ楽しみに足を運んでいただければと思います。それでは聞いてください。2024年1月年明けてすぐ、まだまだ寒かった渋谷落語三遊亭青森さんの講座より、枕です。聞いてください。
新年明けましておめでとうございます。寒いね今日は。それもそのはず、先ほどまで今宵は渋谷でも今年初めてとなる雪が降っている。まあね、俺が終わる頃にこの雪が止んでくれればいいなと。まあまあでも皆さんは心配せずとも、まあ俺は30分ぐらいやって終わりますこの会話ね。その時にもし雪が降っていたら、もう30分延長だよ。おいやめた、全然受け入れられてねえじゃん。いやまあでもね、それね、まあやろうと思ったんだけどできないというのが、まあこの後ねまたね六谷さんの会が実はあるので、まあどうしても雪が嫌だという方はね、まあ雪が嫌じゃなくても、ぜひ、その六谷さんの会まで楽しんでてくれればなと、そう思ってます。まあ俺もね、まあ、みんなと一緒に、今年も頑張っていこうと思っているところだけれども、まあね、そのやっぱりこの、まあ今33、まあ本当英語で言うと33ですよ。だからその本当にあれなんだよな、やっぱり年々ね、やっぱ老いというかね、あ年を取ってきたなっていう感覚がある。もう年を取ったなっていう、まあこういうことを言うとね、まあその僕のね、僕のっていうか、まあ人生の先輩方はね、何言ってんだよ33なんてまだ若いよとか、まあよく言われる、まあ楽屋でも言われるね。だけどもね、まあまあ分かる分かるよ、その気持ちは分かる。まああなたたちの中にもそう思ってる人はいると思う。何言ってんのこの若造がとか、まあそういう人もいるかもしれないけれども、まあそりゃそうだよね。まあ僕の先輩たちにとってはそれは33っていうのはまあ通過点であってね、今もう こっから考えたらもっとこっちにいると、そっから考えたら若かったってのは分かるけれども、俺からしたら今この三遊亭青森33歳、この三遊亭青森が最先端なわけだから、やっぱりね今までで一番年老いてるわけだから、もう老いをねもう本当に日に日に感じている。だからもう若くもねえなって思って、でもそれはね今日の朝まではそう思ってたって話なのよ。何があったんじゃ、じゃあお前に今日の朝っていう話をねするんだけれどもね、今日の朝、まあたまたま宇宙刑事ギャバンのオープニングテーマを聞いてね、まあまあ分かんない人もいるだろうと思うね。宇宙刑事ギャバンって何っていう話。宇宙刑事ギャバンっていうのは、まあ簡単に言うと特撮のヒーローですわね。だから宇宙刑事が、まあ怪人なのか、まあ怪獣と怪人ですね、どっちかというとね、そういうものから、地球を引いては宇宙の平和を守るという、まあ、めちゃくちゃ簡単に言ったらそういう話ですわね。だからそのね宇宙刑事ギャバンのオープニングテーマが素晴らしいと、 だからね、まあもう知ってる方もいるかもしれないけれどもね、この素晴らしさでも知らない人もいると思うから、今日はちょっとね、その宇宙刑事ギャバンのねオープニングテーマをねちょっと教えたいと思ってね、皆さん、それで俺はここに来たわけね、その話をしたかったね、本当は違うネタをやろうかとも思ったけど、あまりにも素晴らしいから急遽ネタを変更して、俺はあの宇宙刑事ギャバンの話をしているね、イントロからしてね、まずね、やっぱゾクゾクっとするね、でででてんでででてんてんてんてんてんてん、それで最初からいいですよこれね。男なんだろう、グズグズするなよ。今じゃね、なかなかできない歌詞ですよこれね。もうね、うるさい人がいるんです。何を男なんだろうって、あの今時男だ女だって、この令和の世にそんなものはね古いのよって言われがちなんだけれども、いやそうじゃないと、何を言っているんだあなたはと。これね、あの男なんだろうグズグズするなよって、これがねあなたには性差別の歌に聞こえますかということなんですよね、わかりますか。あのね、もうあのね、あのまあわかるわかるわかる、言いたいことはわかるよ、ね、男だ女とこう分けるっていうのはもうナンセンスっていう考え方もわかるわかるけれども、差別はいけない、差別をしないために僕ら区別しなきゃいけないものがあるんじゃないかって、そういうこと、それじゃあ聞こうじゃないか。じゃあね、あなた男と女を分けなくていいというのならば、公衆のね、あのトイレ、あれはもう一つにして大きなところに男も女も入ってどうぞ、それでいいのかってこと、それにあなたうんと答えられるのかと。俺はね、それが言いたいんですよ。つまりね、この歌、まあさらに言おう、さらに言うとですね、さらに言うと、さらに言うとよ、あのね、これはね、あの男が女に歌ってるわけじゃないんだ。で、女が男に、あんた男ならこうしなさいって言ってるわけじゃない。男が男にね、俺たち男なんだからこうしていこうぜ、理想を突き追求していこうぜって、こういう話なんですよ。それじゃあね、女の子同士で会話をしている、ところがあったとしましょう。私たちもね、やっぱり女なんだから綺麗でいましょうねみたいなことを言ってる人たちのところでね、いやいや、だけどね、僕は令和の世に、そんな男だ女だっていうのはナンセンスだと思うなっていう男がいますかという話なんですよ。ね、あのね、そのなんだその感じ、なんだよ、いいじゃねえかよ。だから つまりそういうことなんですよ、俺が言いたいのはね。いやいや、あのそうそう、もうあのだから、そのまあとにかくその性差別とかそういったものは関係ない歌なんですよこれはね。いや だけどやっぱりその今はあれはうるせえよバカって話なんですよ。しゃらくせえよお前、じゃあもう帰れよ、お前に俺の落語わかんねえよ本当に。失礼、ちょっと熱くなりすぎた。まあまあとにかくこのね入りからして、やっぱりこれ見てるのはだいたい小学生とかね、まあその男、要はいわゆる男の子ですよ。それがね、男なんだろう、これはゾクゾクするわけですよ。そっからのね歌詞もね素晴らしいですよ。男なんだろう、グズグズするなよの後、これがね非常に素晴らしいんだけれども、ちょっとど忘れして今思い出している最中。びっくりしちゃうよね。男なん、あ、胸のエンジンに火をつけてですよ、ね、胸のエンジンに火をつけて、これもね令和の世ではなかなか作れない歌詞なんですよ。なぜかというと、やっぱエンジンとかね、火をつけて、火をつけろか、火をつけろって、やっぱりこれはねちょっと火遊びだとか、そういうなんかこういたずらを助長させるっていうようなところでちょっとよぎるでしょ、ね、ある時からですよ、ある時まではですね、どんなに子供がねこう先生に怒られようとですね、すいませんうちの子がこういう精神だと、ところがある時を境にですね、なんでうちの子はそんな怒るんですか、こういうようになって、親がどんどんどんどん変わっていったで、子供たちを取り巻く環境が変わっていったんですよ。だからこの胸のエンジンに火をつけろっていう歌詞がね成立することができなくなってしまったんですよね。これは大変なことですよ。これはね、あのね、もう本当にガラッと変わったんです。いつかというと、大体俺の予想だけど、俺のまあ大概平成、西暦で言うと2000年初頭ですね。2000年初頭からで、ね、もうガラッと変わったんです。それまではですね、もうあの男の子は胸にエンジンを搭載してたんです。ところが2000年から生まれた男の子の胸にエンジンは搭載されなくなったんです。嘆かわしい現実ですよこれはね。そうでしょ。まあまあとにかくね、僕らはね心臓だけじゃない、エンジンも搭載してる。ここにいるのはみんなそうだね、ここもみんなエンジンも搭載してるんですよね。ところがね、もう今はそうじゃないって、まあこれこの現実にね、だけ知っていただければそれでいいんですけれども、そしてその後の歌詞がまたいいんですよ。 俺はここだぜ。一足お先に光の速さで明日へダッシュさ。え、もうなんだよと。特撮だとありがちな歌詞じゃねえかって、まあまあそう思うでしょう、まあまあそう思うでしょう。だけど僕だけは見逃しません、この歌詞の凄さっていうのは。いいですか、光の速さで明日へダッシュさ、ここに引っかかってほしい。ここ大事。皆さん、特殊性相対性理論って知ってます？俺もよくわからない、俺もよくわからないんだけれども、どうやら光の速さというのは常に一定であるということなんです。光の速さが常に一定であるとどういうことになるかって、まあいろいろあるんですけれども、まあ極論ですよ、極論、もう最終的にたどり着くのは、早く動けば動くほど時間の経過が遅くなるということなんですよ。ピンときてねえだろ。ピンときてねえんだこれが。つまりね、じゃあ、まあいいや、いやこの説明は長いから、まあいいや、まあだからつまり光の速さで動くとどうなるか分かりますか？時間が経たないんですよ。つまり光の速さで明日へ向かってダッシュしても明日は訪れないのか、それともダッシュしたらやっぱり明日は来るけれども年を取らないのか、ここが大事なポイントなんですよ。これが大事なポイントなんです、この歌の。ね。で、その後の歌詞ですよ。若さ、若さってなんだ？で、ここですよ。ここが、まあ、サビですよ。すいません。我慢できない。もう、俺はね、ここ本意気で歌ってもいいですか？若さ、若さってなんだ？振り向かないことさ。愛ってなんだ？ためらわないことさ。ギャバーン！あばよ涙ギャバン、よろしく勇気宇宙刑事ギャバン。つまりね、これ大事なことを言いました。若さ、若さってなんだ、振り向かないことね、愛ってなんだ、ためらわないこと、これ非常に重要です。後でもう一回出てくるのでよく覚えておいてほしい。でその後、あばよ涙ギャバン、あよろしく勇気、涙を捨てて勇気とともに行動しようと全国の子供たちに訴えかけてるわけですよ。そこからの宇宙刑事ギャバン、このワンコーラス目の終わりを迎えるという、ここで本当は、本当はですよ、もう俺は二度と歌うことはないでしょう。だからこそ言います、みんなの前でもうこの歌を歌うことはない、だからこそ言うけれども、ここで本当はもっと盛り上がった方がいいですよ。本当はね、でももういいです、複数一本に帰らず。さて、もう素晴らしい曲だねこれはね。でまあまあまあ、オープニングっていうのは一番で終わりですわね、ここで終わり。ただね、こう例えばなんかこうシングルだとか、まあその曲が聴きたいっつって子供たちがね、そう聞くこともできるわけじゃないですか、曲を買ってね。そうなるとさらに踏み込んだことをね、ギャバンは教えてくれるんですよね。今日はね、特別に2番も教えて差し上げます、ね、2番はどうなってるかっていうとですね、2番の最初からいいですよ。悪い奴らは天使の顔をして心で爪を研いでるものさ。これはね、小学生にはなかなかわからないですよ。だけど一歩踏み込んできたなと、お前一歩踏み込んできたならよし、一歩踏み込んで教えよう。いいか、人生ってのは悪い奴らほど悪い顔をしていないんだぜ、こういうこと。だからもう皆さん大人ですから、そういう人に今まで会ったことがないとは言わせません。それをでも小学生に教えられるかって言ったら、教える勇気がない僕らは。でもギャバンは教えるんです。なぜなら彼らが一歩踏み込んできてくれたから、これなんですよね。そしてその後でもね、大事なことをね、ギャバン教えてくれます。俺もお前も名もない花を踏みつけられるような男に、踏みつけられないような男になるのさ。ちょっとここら辺がね、文法が難しいんですよ。俺もお前も名もない花を踏みつけられない男になるのさ、ね、だから普通だったら踏みつけられるような男になるなよとかじゃないです。踏みつけられない男になるのさ。これはね、非常にね、少年期の男たち、子供、男の子にとってね、非常に重要な歌詞となってます。これはどういうわけかというと、お前も踏みつけられるような大人になるなとかね、踏みつけられないように強くなれではないんですよ。つまりもうお前は大人になったら強き男になるんだと、もうそういうものなんだと断定して、だけどもな、名もない花を踏みつけられない男になるんだぜ。名文です、これは。僕もそうなりたいと思っております。 弱い33にしてそういう男になりたいと本当に思わせてくれました。そしてまた始まります。若さ、若さってなんだって。さっきとは違う歌詞が来ます。ちょっともう本当に我慢できない。また歌わせてもらおうじゃないか。若さ、若さってなんだ、諦めないことさ、愛ってなんだ、悔やまないことさ。ギャバン、あばよきのギャバン、よろしく未来宇宙刑事。ギャバン、若さ、若さってなんだ。いや、もういいかもしれないね。本当にだからこれなんですね。あのね、あのちょっとあのまず先に説明させてもらうけれども、あのあばよきのよろしく未来っていう、これね、これ非常に大事なところがね、あばよ昨日とは歌ってますけれども、歌詞にはね、あばよ過去って書いてある。過去と書いて昨日と読む、これが男なんですよ。つまりそこに何の意味があるのかわからない。だけどそっちの方がかっこいいならそうしよう、これが男なんですよ。でね、だったら未来と書いて明日の方がいいんじゃない、これは合理主義です。だけれども合理主義とは反対のところにいるのが男なんですよね。だから未来は未来、あのね、あのね、アバよ過去と書いて、だけどアバ、ガバン、アバよ過去じゃ、なんかじゃ、自足らずだなと思って昨日にしたわけじゃないんですよ。ね、語呂合わせじゃないんです、これは。非常に重要。で、その前ね、若さってなんだ、諦めないことさ、愛ってなんだ、悔やまないことさ。ね、これさっきの覚えてる人いる？若さってなんだという問いに対してね、一番ではね、振り向かないことって言ってた。で、2番では諦めないこと。愛ってなんだっていう問いに関してね、1番ではためらわないこと、2番では悔やまないことって言ってた。これどういうことか分かる？はっきり言ってね、この4つはほぼ同じですということは導き出されただろ、答えが。導き出されただろ、答えが。若さイコール愛なんだ。ギャバンはね、若さっつうのは愛なんだって教えてくれてるわけ。ただね、これはね、若いっていうのは、その年齢を重ねていないっていう意味じゃないんだよ。つまりね、じゃあどういうことが若くないっていう状態かっていうと、愛というものをもう諦める、あるいは信じていない。そして、どうしても後ろを振り返りがちになる、諦めがちになる。こういう状態がジジイなんだよ。だけれどもそうじゃない、年を重ねたって愛というものを信じ、前だけ向かってね、前だけ見つめて、何事に対しても諦めずにこう向かっていく、その姿勢が若さなんであると、ギャバンはこう言ってるんだよ。そこでまたさっきのところを思い出してみよう。俺はここだぜ、一足お先。ギャバンにね、一足先越されてた。ギャバンはもう気づいてた。光の速さで明日へダッシュ。これさっき言ったよね、特殊性相対性理論でいうと、光の速さで明日へダッシュすると時間が過ぎない。まあもちろん光の速さでダッシュするのはもう俺たちには無理だ。だけれども明日という前に向かってできるだけ早く走ろうとするその心、それさえあれば俺たちは若いままいられるんだ、置いていくことはないんだぜっていうことを遠回しにギャバンは俺たちに伝えてくれたんだよ。すごいよな、ギャバンっつうのはよ。だから俺もうこれね、帰ったらギャバンのねテーマ曲聞いてほしい。でもしかしたら中にはね、いやそこまで言うなら宇宙刑事ギャバン見たいなって思う人もいるかもしれない。何を隠そう、俺も本編は一度も見たことない。ああ本当だよな。だけど見たいと思った。それで俺はね、このなんか特徴的なシーンはないかと思って探した。そしたらね、ギャバンのね、もうギャバンがギャバンたるシーンっていうのがあってね、これはもう本当革命的、衝撃的なシーンなんだけれども、そのいわゆる人間からスーツ的なものにね、コンバットスーツって言うんだけど、コンバットスーツに変身する。でもこれ変身っていうとギャバンファンは怒るだろうな。これなんていうか、乗着っていうのは蒸発の蒸に着、切るの切ると書いて乗着。これはね、実はギャバンが作った言葉じゃないんだよ。それはね、一応蒸着って言葉があって、俺調べた。蒸着とは金属や酸化物などを蒸発させ何かの表面に付着させる、あるいは薄膜、まあ薄い膜だよね、薄い膜を形成する方法の一種である。科学の言葉。あのね、これ勘違いしがちな人も多いんだけど、男の子っていうのはワイルドな強さだけじゃなく科学の力にも憧れるんだよ。だからこの蒸着という言葉、なんだか知らないけどかっこいいって惹かれるんだよ。でね、この変身、まあ、蒸着シーン、これが素晴らしいんだけれども、なんとね、 まあ、最初の頃は違うんだけど、どんどんどんどん回を重ねるにつれてね、ギャバンっつうのはね、勝手に変身してるんだよ、ある時。え、だって変身シーンって、例えば仮面ライダーでも最も盛り上がるところじゃない。 なんで勝手に変身してるのって思うじゃない。例えば敵のね、怪人みたいなのがバーッと攻撃して、うわーこらギャバンも危ないぞって思ったら、中でこの煙の中で勝手に変身してて、攻撃を受け止めていたんだギャバンってなるわけ。え、変身シーンはって思ったでしょ。そこでナレーションが入るわけ。宇宙刑事ギャバンがコンバットスーツに乗着するタイムはわずか 0.05 秒に過ぎない。それでは乗着プロセスをもう一度見てみよう。ここで宇宙刑事ギャバンがこう変身ポーズみたいなの着てみて、乗着っつって、この宇宙にある戦艦みたいなところの何かが反応して、了解コンバットスーツを転送しますっつって、ビビビビビビビビってなって乗着、まあいわゆる変身して宇宙刑事ギャバンになっているという、二度楽しめるシステム、これは革命ですよね。あの、了解コンバットスーツを転送しますの時点で 0.05 秒以上経ってるじゃないかという、そういう指摘は野暮というものだ。もう本当にね、これがねギャバンですわ、ね。まあまあそういうわけでね、あのまあまあ特撮っていうのもいろいろありますね。まあそれこそウルトラマンであったり仮面ライダーね、なんとか戦隊、なんとかレンジャーみたいな、いろいろあるね。まあそういうものを男の子っていうのは子供の頃から見て、いろいろなものを学んで生きてきたわけ。俺もそう。でまあああいうものの始まりっていうのは大体決まっててね、まあその怪人であるとか、あるいは怪獣なるものが都内某所に現れると、まあ不思議なものでね、怪人怪獣が現れるというのは大概都内某所になっております。あまり青森県下北半島恐れ山に、怪人が現れたですとか、鳥取砂丘に怪獣の足跡が見つかったなんて話は聞かない。今日も今日とて都内某所に、怪獣が現れますと話の幕開きでして、緊急速報ですね。今入った情報によりますと、もう約30分ほど前に、
はい、聞いていただきました。三遊亭青森さん2024年1月の、講座から枕でございましたけれどもね、宇宙刑事ギャバンという、僕の世代がドンピシャですよね。40代後半が割とリアルタイムでドンピシャだったと思うんですけど、未だに私も歌えます。でこのギャバンの曲を青森さんがね、歌詞をこう分解するっていう、何なんだこの枕はっていう。でよくよくこんだけ熱っぽく語ってて、本編見たことねっていう、もう最高の、オチがついていたわけなんですけれども、まあ、こんな感じでね進めて、じゃあどんな話なのかなっていうとね、ちゃんとヒーローもののお話だったりするんですよね。これがまた面白くて、ありがとうございます。三遊亭青森さんでございました。いや本当にね、今青森さんめちゃくちゃ面白いし、この渋谷だけで、この奮闘する青森さん、いや、やっぱりね、毎月独演会とかやって自分なりのこう落語仕上げて、で調整してこの渋谷落語持ってきてくださるんで、いや本当にねちょっと見ていただきたいなと思いますし、あの渋谷落語ね、あのこういう言い方あれなんですけど、だいたい2、3年早いんですよね。2、3年早い。なのでまあ数年後には青森さんね、もうなかなかこうチケットも取れない、渋谷も出てくれないっていう感じになっちゃうかもしれませんけれども、本当に未来のある若者を応援するつもりで、珍しい生き物を見るような気持ちで渋谷に足を運んでいただければなと思います。まあ、育児も3人も子育てしているという方、なかなかもう子育て終わるというのはね、もう10年単位の話ですんで、なかなか難しいかと思いますけど、わかんない、10年後真打ちになった青森さん、まあ、名前どうなってるか分かりませんけれども、見た時にああこんな感じになるんだっていう、まだねその経年変化も楽しめるのがね落語の面白さなんで、ぜひぜひ情報を追いかけていただければなと思います。続いてもう一つ、しぶらく @gmail.com に届いたメール紹介いたしましょう。この方は、駐車場は9番狙いさんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しみに聞かせていただいています。配信ありがとうございます。メールを送らねばと思いながらこれまで過ごしてしまい申し訳ありません。いや、とんでもないです。皆さんのために送ってくださったんですよね。ありがとうございます。276回配信翌日の朝の通勤電車の中で聞かせていただきました。時々ヘッドホンの音量を絞ったりしながら、すいませんね、ちょっと音量がね だいぶ結構大きい音量の回というかね、まあ青森さんも相当声が大きいんでね、皆さんびっくりされる方も結構多いんじゃないかななんて思うんですけれども、まあ、そんな中でもね聞いていただいたということで、ちょっと読みます。この日の枕はたまたまどちらもユーロスペースで体験できたものだったので今メールするしかないと思った次第です。しかも4月のこの回は番組で三遊亭青森さんを知って初めてした生の落語体験でした。いやすごいね、やっぱ青森さんを聞きにわざわざ足を運んでいただける。確かにね、今青森さん渋谷落語的にも取り取るとね、他の真打ちの方よりも正直こうお客さん集めるというかね、いやなんかもうすごい人気出てきてるんですよ。あくまで渋谷限定ですけれどもね、渋谷限定ですけど、まあ、こうやってちょっと人気が出てきてるっていうのは嬉しいことですね。枕もですが落語も面白かった、新作も古典も聞きたいと思いました。とはいえ古典のことも全く知らないので近所の図書館でありったけの文史モットーを聞いたりもしましたけど、青森さんは気になって仕方ない、何より生を追いかけられるの楽しいなと新たな楽しみをいただいています。ライブ楽しいです。番組に載せられて、青森さんのもまた聞きに行きたいと思います。これからも番組渋谷落語楽しませてください、ずっと楽しみにしています、ということで、駐車場は9番狙いさんありがとうございます。メールいただきました。276回はねアンコール三遊亭青森さんの枕でございましたね。文七モットへの枕とコロナ禍にね給付金として前座さんやお林さんにお金を貧乏な2つ目の青森さんが渡しまくったという、でもう一つが粗骨長屋の枕2本聞いていただいたんですけどもね、まあ、確かに絶叫芸なんで途中ちょっとボリューム絞っちゃう、今回もそうだったかな、わかんないですけど、すいませんね、まあ、ただこういう芸風なんでぜひちょっとご理解いただければと思いますけれども、青森さんも聞いてねまた渋谷に足を運んでくださる、初めて落語を聞くこういう方が増えていただいてるんで本当になんかこう救われています。ぜひ5月の11日も土曜日ですけれどもね、5時から7時の会さん言って青森さんもベテランのコリン師匠の後ですからね、ぜひ遊びに来ていただければと思います。5月はね日曜日には林家正蔵師匠登場いたしますし、ちょっとね初の心そう初日には菊之丞師匠、古今亭菊之丞師匠登場いたしますし、すごいメンバーなんですよ。で平日の回もね5月の10日立川寸志の落語基礎演習、これ絶対見た方がいいです。みんな初心者こそそして落語通こそ見てほしいっていうか、興味ある人みんな見てほしい、落語がものすごく楽しくなりますから。で13日月曜日はですね15分研究会ということで15分一席を真打ち4人がやるというね、この寄席の15分の講座を磨き上げる場としてこの15分研究会というのを始めてみます。そして、火曜日が2人落語入船で千里師匠と立川小白師匠の1時間平日もね非常に充実しておりますし、土曜日の夜はおしゃべり六太の会もございます。ぜひぜひ本当にタイミングが合うときな、もうはしごしていただいても構いませんので、私なんか1日3公演全部見ますからね土日ね、ぜひ足を運んでいただければと思います。さあすべてのメールの宛先はしぶらく @gmail.com までです。まあ青森さんの、ファンメールみたいなのはねまた青森会に読むとして、まあ、他の渋谷落語で知りましたなんていうねこの人の回見に来ましたとか、あとはポッドキャストいつもどこで聞いてるとか、落語の感想じゃなくてどういう状態で聞いてるかとか、そういうメールもいただければと思います。すべてのメールはしぶらく @gmail.com までです。5月は10日から、5日間連続で、渋谷落語ございます。全12公演10日から14日まで皆さんのご来場とご視聴心よりお待ち申し上げております。平日は配信公演もございますので、1時間ですけれども、ぜひ地方からも寸志さん15分研究会2人落語ぜひ楽しんでいただければと思います。ご視聴お待ちしております。